クサスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの高木由里奈です。本日より玉木さんに代わりアシスタントを務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日も楽しみな企業をゲストにお招きしています。今日ご紹介する企業は証券コード9238バリュークリエーションですね。
はい、バリュークリエーションさんですね。継続率の非常に高いマーケティング DX 事業を行われていて、その他不動産 DX 事業、これは解体の窓口というサービスなんですね。
はい、
これがですね、今成長ドライバーになっています。追い風が吹いているので、どういうことなのかお聞きください。
はい、それでは朝財今日の一社です。
朝財今日の一社、
本日は証券コード9238、東証グロース市場上場のバリュークリエーションさんにお越しいただきました。お話しいただきますのは代表取締役社長の新谷明人さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
会社の設立が2008年の4月、昨年2023年11月に、東証グロース市場に上場されました。まずは事業内容のご説明を含め、御社の自己紹介をお願いします。
弊社は、2つの事業を行ってまして、1つ目は、マーケティング DX 事業。こちらですね、をやっております。こちら何をやってるかと言いますと、特徴が、まず3つあります。特徴1として、弊社が得意としている L2B マーケティングですね。こちらのマーケティングがですね、特徴的となっております。こちら何かと言いますと、通常の、マーケティングの会社さんですと、ただ、リードを獲得して終わりっていう会社さんが多いんですけども、僕らはですね、リードを獲得した後、そのお客さんがですね、いかにして、そのクライアントさんの売り上げに貢献するかというですね、一人一人のお客さんもライフタイムバリューを上げるというのところをやっているのが弊社の特徴となっております。で、特徴二つ目として、事業会社としての顔も持っております。後ほどご説明しますけども、不動産 DX 事業の方でですね、広告費をですね、大量に使う事業となっております。不動産 DX がですね。なのでですね、普通のマーケティング会社ですと、ただクライアントさんからお金を預かって、それを運用するという会社さんがほとんどなんですけども、弊社の場合はですね、自ら広告費を使ってですね、事業会社としての顔を持っているというのが非常に特徴的な点かなと思います。特徴さんとしてこれら2つのですね、LTV マーケティングと事業会社としての顔がありますので、97% の継続率を誇っているというのが弊社のマーケティング DX の特徴です。
今お話しいただいたのがマーケティング DX 事業。これ継続率 97% すごいですね。もう一つの不動産 DX 事業ですね。こちらについても教えてください。
こちら業界初のですね、住宅解体のプラットフォーム、解体の窓口というものを展開しております。こちらもですね、特徴が3つございまして、1つ目がですね、業界初のですね、逆オークションという形でですね、業界の課題を解消しております。こちらはですね、通常オークションですと値段が上がっていくと思うんですけども、逆とついてますので、値段がどんどん、下がっていくっていうのが、この解体の窓口の特徴の1つ目となっております。
なるほど。これ利用する人は物件の情報とか写真を載せれば、じゃあこれいくらで解体しますっていうのが、1800?
はい、そうですね。
その業者さんが、じゃあうちはいくらでやる、うちはいくらで、逆に下がっていくってことなんですね。
そうですね。
逆オークション。
はい、はい、逆オークションです。弊社が初となっておりますね。で、特徴2として、今、おっしゃられたように、解体業者さんをですね、1800社抱えておりますので、はい、こちらも、業界でですね、トップシェアなんじゃないかなというふうに思っております。
これ1800社って以前ね、上場されるときに、御社の資料を見たとき、もっと少なかったと思うんですけども、
はい、
あっという間に増えてるってことですか？
そうですね。2月末にですね、適時開示も出させていただいておりますけども、はい、同業のですね、メディアを買収したっていうこともありまして、はい、一気にここ最近は増えている状況ですね。
さて、3つ目は？
3つ目はですね、弊社がこの不動産 DX で重要視している、その多様な出口を持っているっていうのが、特徴の3つ目かなというふうに思っております。
多様な出口。解体っていうのは解体したら終わりっていうことじゃなくて、出口が多様ってどういう？
はい。 解体して、終わりっていう人はですね、世の中にほとんどいらっしゃらなくて、解体した後に必ず家の建て替えであるとか、駐車場にしたいですとか、土地を売買したいですとか、まあそのままにしておくっていう方もいらっしゃるんですけども、それらがですね、駐車場もそうですし、建て替えもそうですし、土地の売買もそうですし、私たちの会社はそこに全部携わっているので、そこもキャッシュポイントにできるっていうのが多様な出口っていう形になってますね。そうですね。
税金の関係もありますのでね、やはり建てたいっていうのはあると思うんですけども、はい、そういったとこまでつなげるってことですか？
そうですね。
具体的にはそういうメーカーさんとかとつながってるってことあるんですかね？
そうですね。今、全国に、70の住宅メーカーさん、はい、と取引させていただいておりますし、駐車場で行きますと、アズームさん、上場企業さんですね、アズームさんと連携させていただいておりますし、はい、土地の売買で行きますと、自社で宅建の免許も持ってますし、はい、800社のですね、不動産会社さんと連携させていただいているので、800の不動産会社さんにですね、送却するっていうこともやってますね。
なるほど。そういった形で解体は出発点みたいなものなんですね。
そうですね、ゼロ時情報といいますか、すべての、物事の始まりといいますか、スタートですね、はい、そこからすべて、いろんな形へと展開していくので、一粒で二粒も三粒も四粒も美味しいというのがこちらの事業になってますね。
わかります。キャッシュポイントがたくさんあるということですね。
はい、おっしゃる通りです、はい。
さて御社2月決算ですね、本決算の短信発表4月15日に控えてらっしゃいますので、第3四半期までしか私もお伺いすることできないんですが、非常に好調だなと私の目に映ったんですけれども、どうでしょう？
そうですね、非常に、好調に推移しておりまして、第3四半期の数字もですね、売上高、営業利益に関しましても、過去最高益を更新しておりますので、このまま極めて順調な進捗になるんじゃないかなというふうに、感じております。
これは第3四半期時点の累計で過去最高ということですよね。
はい、はい、
今期の予想ね、営業利益1億6300万円だったと思うんですが、第3クォーターの段階で数字が1億6500万円となってまして、進捗率 100% 超えてます。経常利益もほぼ 100% と極めて順調な進捗となってるわけなんですが、この背景ですね、第3クォーターまで好調だった背景ってどういった部分ですかね？
そうですね。まずは、その 97% の継続率を誇る、マーケティング事業がございますので、安定的なですね、成長をするとともにですね、こちらキャッシュカウの事業ですね、安定成長しております。プラスですね、不動産 DX のところでいきますと、2023年12月に、13日ですね、空き家対策特別処置法が施行されましたので、はい、こちらも不動産 DX 事業にですね、非常に追い風、になっているというのが、好調の要因になっているのかなとも思います。
今ですね、空き家対策特別措置法の改正のお話ありましたけれども、この件でですね、御社テレビ東京系のワールドビジネスサテライトとか日経新聞で取り上げられてたと思いますが、やっぱり社会問題としてこの空き家問題が非常に大きく浮上しているという状況なんですが、はい、この部分を踏まえての成長戦略、はい、についてお答えいただきたいんですが、
空き家対策特別処置法はですね、今後ですね、空き家を放置しておくとですね、はい、今まで固定資産税がかからなかったんですけども、
物があるということで、
はい、今後ですね、その空き家を放置しておくとですね、固定資産税が4倍から6倍かかるというものになっておりますので、空き家を放置しておくとですね、お金がかかるんだったら解体をしよう、土地の活用をしようという形になってきますので、これらが非常に不動産 DX に追い風になりますし、空き家に関してはとても社会問題になっておりますので、今後ですね、2023年の時点でもですね、1000万戸を超えておりますし、2038年にはですね、2000万戸を超えるという形になりますので、非常に今後需要拡大が見込まれるっていうのが成長ポイントなんじゃないかなというふうには思います。
ね、今の部分もう少し詳しくご説明しますと、空き家の調査が行われるわけですよね。
はい、
でこれもいわゆるゴミ屋敷化してるとか、はい、それで害虫が発生してる、建物が老朽化してて、これ危ないぞというのを、判断された場合は、市町村が助言、指導、勧告といった行政指導を行い、勧告しても状況が改善されなかった場合には命令が出されると、 はい、この命令に背くと50万円以下の罰金が課されるだけでなく、特定空き家に指定されてしまうと、
はい、
そうすると今言われたように住宅用地の特例、この固定資産税の軽減制度が受けられなくて、最大固定資産税6倍になっちゃいますよと、
はい、
そういうからくりのもと、じゃあこの空き家も、何とかして、それを新たに活用する方法というので、やはり引き合いって言いますかね、御社逆オークションですけれども、
はい、
乗せてくる物件ってやっぱり増えました。
そうですね、やはり増えているっていうのが、現状としてあります。で、さらにですね、固定資産税の通知が来るのがですね、うん、4月5月、ね、からになってくると思いますので、はい、そこからですね、さらに、案件が増えるではないかなというふうには予測しております。
やはり昨年12月の空き家対策特別措置法の改正案施行、これっていうのは解体の窓口、このユーザー申し込み数に影響あります？出てきてます？
はい、すごく出てきておりますね。2020年7月のですね、サービス開始以来ですね、ずっと毎月申し込み者数も増加してますし、今年のですね、3月25日時点でですね、2万5000人を突破しているというのが今の現状となっております。うん、さらにですね、今年の4月頃にですね、固定資産税の通知が来ますので、
はい、
それが来るとですね、皆さん、本当に、あ、こんなにお金がかかるんだと、
うん、
っていう、あっと驚くことになりますので、4月以降にですね、申し込み者数は本当どんどん増えてくると思います。
実際のその、固定資産税を見てということですね。だいたい4月の第1週ぐらいから届くというのが普通ですからね。
はい、
それでこのユーザー申し込み数はまた増えるのであろうということですね。
はい、
このような状態での成長戦略と言いますとどうでしょう？
マーケティング DX 事業でいきますと、弊社がですね、97% の継続率を誇っておりますので、安定的にですね、成長して、こちらの事業はキャッシュカウという形で攻めていくことになると思います。プラスですね、M&A を注力しておりますので、同業のですね、買収等を含めてですね、継続的な成長をしていきたいというふうに考えております。そして不動産 DX 事業でいきますと、今後ですね、キャッシュポイントのポイントはですね、非常にたくさん転がっている状況となっておりますので、例えばでいくと、相続、家の相続ですね、こちらも取り込んでいけますし、あとはですね、お墓であるとか葬儀であるとか解体のすぐ隣にあるですね、ポイントもキャッシュポイントの部分もありますので、これらも捉えていくことでですね、爆発的にですね、成長していくんじゃないかなというふうに考えております。
御社ですね、冒頭申し上げたように昨年11月に上場されて、その3ヶ月後今年2月に決算を迎えられたわけですけども、一株当たり12円の配当を実施すると当初から予想として立てられてましたが、
はい、
これなかなかグロース市場に上場されてですね、初めの期から配当出されるってあまりないケースだと思うんですが、
はい、
配当ですね、いわゆる株主還元についてのお考え教えてください。
弊社はですね、非常にその個人投資家の方をですね、大事にしたいと思っておりますので、グロースの上場している会社さんですと出さない会社さんがほとんどなんですけども、個人投資家を大事にする形を取っておりますので、やはり出した方がいいなっていう形を考えております。プラスですね、まだ具体的な内容はお伝えできないんですけども、4月頃にですね、個人投資家さん向けにですね、企画をしておりますので、ご期待いただければと思います。
最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
今後ですね、安定的なですね、キャッシュカウのマーケティング DX 事業とですね、不動産 DX 事業の爆発的な成長を遂げていきますので、皆さんぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。
新谷さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社バリュークリエーションをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、キャッシュカウという単語はね、何度も出てきましたけれども、安定的に収益を生み出す事業のことを言うんですね。
うん、
で、これがですね、いわゆるマーケティング DX 事業でもうできていると。ですので、そこ以外の部分というのは今この成長戦略のところで語られた、
うんうん、
解体の窓口、解体は全ての始まりなんだと。で、いろんなキャッシュポイントがある。例えば駐車場にしたい、家を建てたい、うん、 ていうところですよね。でその他そばにあるキャッシュポイントのところも注目してるって最後お話ありましたよね、うんうん、お墓とか葬儀っていうところですよね、うん、この会社はそういったところに踏み出せるのは大元の一番初めのキャッシュカウがあるっていうところなんですけども、うん、非常に成長戦略の描き方っていうのはユニークなんですよね。解体の窓口で分かるようにですね、この会社非常に決算好調です。本決算の数字も見たいなというふうに思います。そして来期以降の展望ですね、うん、そこの部分にも注目して決算を見ていってほしいと思います。
はい、今日の一社バリュークリエーションをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、マーケットの方ですね、結構ですね値動きボラティティ高いなという状況になっております。うん、ただ過熱感についてはね、この番組何度もお伝えしている、5サインはゼロです。逆にね、買いサインが一つ、ここの3日のファーストストキャスのパーセント K ですね、こちらが 10% 未満になって出てると。でこれっていうのはですね、去年の12月8日以来のことで、買いサインが5つのうち1つ出た。別にこれもう少し出ないとね、今すぐにという話ではないんですけどもね、うんうん、そういった中ね、過熱感の目処としてお話している5日25日75日の移動平均乖離の合計 5% 水準というのが、3万9500円レベルでこの3日間いるんですよ、うん、これ年末3万3600円からずっと上がってきて、6000円上がってきて3万9500円まで来たんですが、どんなね、いいマーケット、好調なマーケットの時でもやっぱりそこの水準まで一旦、調整を見たりすることがあるんで、だからやっぱり今3万9500円より上っていうのはボラティティが激しいっていうのは、やっぱりそういったところで利食いとか買いたいっていうのが交錯してるってことだと思うんですよね。ただ嫌なニュース飛び込んできてね、シリアにあるイランの、ね、大使館空爆、うん、
はい、
シリア人含め13人死亡、うん、その中に革命防衛隊の幹部が入ってたっていうので、うんうんうん、今でもイスラエルの、ね、北部南部の国境地帯のところでは、イランが、ね、支援している武装組織との、小競り合いっていうかね、起きてたんで、うん、今回この問題はイランが、ね、報復するって言ってるので、地政学リスクって全然収まらない状態の中大きくなってる、うん、そういう環境の中ですね、日本のマーケットっていうのは、相対的に予想よりもいいぞ、中国の景気減速のことを考えるとますます日本株に対する期待高まってるんですが、うん、やっぱり今年今年度も地政学リスクなかなか、目を離せない状況が続いてるなという、そういう印象ですよね。
はい、井上さん、お時間になりました。今日もありがとうございました。リスナーの皆さんもまた来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。